どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田彩香さん、 MVP クレッチャーさん大宮美さん、そして一般社団法人全の野島博さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
おはようございます。なんと第2回目のノーバリアゲームにプラス開催ができることになりました。おめでとうございます。去年も、ノーバリアゲームの、プラスになった。
攻めない、とにかく楽しむ。
いやいやいや、ラジオの方も攻めないでね。あ、攻めるんかい。攻めるか、頑張ろう。あ、掛け声がいいの。掛け声、掛け声いく。はい、エンジン組んで、はい、掛け春くん、エンジン組んで、いくよ。さあ、頑張るぞ。お、いけいけ、
頑張るぞ。
優勝しろ。なんか緑色、緑チームなんかちょっとバラバラな感じだけどいいの？大丈夫？これいける？いける？ね、大丈夫なの？
全然全然
なんか、ま、なんかみんな自由な感じになっちゃってるけど。いける？
緑チーム？
うん。あ、ちょっと意気込みを聞いてみようかな。
頑張ります。
ということで、ノーバリアゲームズクラスの模様をお聞きいただいているんですが、私がちょっと当日子供が体調不良を起こしてしまいまして欠席ということで大変申し訳なかったんですが、行きたかった。楽しそうですね。盛り上がってた。大変ね、失礼しました。すごい、2回目、第2回ということで、はい、今回はまた前回と比べて変わったところっていうのは野島さんあったんですか？
そうですね、まあ、大きくは違いはないんですけども、まあ、コンセプトである、まあ、前らしさっていうのをちょっとこうプラスしていけたらいいなと思っていて、頭を使ったり、五感を使ったり、っていうちょっと知恵を工夫したりみたいなものを、みんなにこう、体験するというかもらったらいいなと思っていて、そんなのをちょっと散りばめてみました。
持ち物にうちわってあって、すごいこのうちわを何に使うのかなといろいろ想像していたんですが、うちわは結局何に使われたんですか？
それは、前田さんから
MVP 前田さんが、
うちらは、はい、大量の新聞紙がこうちぎられた新聞紙がこう山となってて、その下にひらがなが書かれたなんか紙が隠されていて、うちわでみんなで仰いで見つけたひらがなの文字を組み合わせて単語を作るっていう、頭と体と両方使うゲームだったんですよ。最初は2文字が隠されてて、その2文字使って3文字以上のものを言葉をやるっていうのと、2回戦が5文字隠れてて、で1文字はダミーで、その5文字のうちの4文字を使って正解の言葉を作るっていう、ちょっと、めっちゃ息上げる。意外と新聞紙がね、重くてですね、舞い上がると思ったら全然舞い上がらなくて。
何せ全部ぶっつけ本番なので、まあ、新聞紙は紙だから、まあ、すぐ飛んでっちゃうと思って、まあ、みんなで一生懸命、新聞紙をちぎっていっぱい集めて山積みにしたら、うちわで仰いでも新聞紙が飛ばないというね。ちょっと一回仕切り直しが入って
動かなさくて
大量の新聞紙を間引いて
すごい
間引かれてもめっちゃ重いんですよ。重い、全然。で、まあ、なんか一番その時1位だったチームからやるんですよね。で、4週間で私たちは3番目か4番目だったんで、なんかこう、仰ぎ方とかみんなで見ながら、これはなんか、外に出すように仰いだ方がいいねとか、で言いながら、ちょっとずつ作戦を練ってやるっていう感じでしたね。 いやでも一番をね侮ってましたよ
その時にさこうみんなさこっちを使って一方から吹いた方が髪を飛ばせるんじゃないかとかっていうのをあのまあ作戦も含めこうチームの中でこうコミュニケーションを取りながらこう戦ってくれたじゃない、はい、まあ、あれは本当にもう、あの、もううち全が望む形であって、まあ、あれを見ていて、おお、よかった、よかった、みたいな。
そうか、でもそういうコミュニケーションを、なん誘発するゲームを、野島さんたちはこう考えて、
そうそうそう、
わけですね。
うんうん。そう、なんかこう、わかりやすい中でも、なんていうかな、こう作戦をみんなで共有して、一番チームになってこう戦うっていうところが、やっぱりこう、醍醐味かなと思っていて、まあ日頃、あの、まあよく言うけど、障害のある人と、健常者の人と、なかなか交流もないし、特に障害のある子供と、交流することもないだろうし、あの、まあ、とてもそれがいい機会じゃないかなと思って、まあ、その時に、まあ、スポーツの力を借りると、あの、おじさんと小学生の車椅子の子供がハイタッチして喜んでるとか、まあ、そんな姿はなかなか世の中にはないじゃない？そんな姿がこう一瞬にしてこう現れてくれるのが、まあ、スポーツの力かなと思っています。
面白い。そして、みんなで意外な新聞紙の強さを知るっていうのもいいですね。
いや、
新聞紙本当に、ね、全然動かないんだよ。い
や、でもなんか新聞紙って確かになんか冬場もし外で寝ることになったら新聞紙を体に巻けって聞いたことがあるのでやっぱなんかすごいこう断熱材としても使えるみたいなことを聞くので、うんうん、本当侮れないアイテムなんだなって今改めて思いました。
でもあんな一生懸命こう仰がないとどかないと思わなかったから、前田さんの出番はその新聞紙のところで新聞紙で青、あ、うちわで青いで、ちょっとこう言葉を、あの、組み合わせて、あの、頭を使ってもらうとか、前田さん、あの、で、出番ですからね、なんて言ってたけど、
うん、
こんなに青いのみたいな。
もう本当に、すごい息バクバクになってまし
たよ。ね、そしてあの、私が本当は進行のお手伝いもさせていただく予定だったんですけど、行けなくなってしまったことによって、大見さんが、もう、いや、あれ、オミさんと太田さんが代打で、みたいな。あれ、どうだったんですか、結局。いや、
あの、素晴らしい上智大学なんですよ。元リーダー。
はい、はい。
はい、声もいい、まとめもいい。なんか。
めっちゃプロっぽい、
はいはいはい、
私の人が言いました。
あ、なんだ。
ビヨンドの子。
はい。
で、
卒業もして社会
人ですけど、
あの、そう。
すいません、よろしくお伝えください。ありがとうございました。あ、そうか、じゃあ大見さんじゃなかったんですね。
あ、もちろん本当その方が良かったって感じです。
いやでも大見さんもね、イベントの司会は
あ、いやでも
やられたことありますもんね。
あるってことで本当に誰も知らないとこだったので、うんうん、でもまあそれを意識させるものは何もないんですけど、うん、みんなのグループごとに分かれてから富谷さんがあのマイクをつけに来てくれたんですけど、
うん、
一瞬でみんな、え、この人誰なんだみたいな。で10人に1人の、あ、まあ、ちょっと年齢高めのおばさんがいるみたいな感じだったんですけど、なんかそこから別に誰と喋るわけじゃないから、あのいよいよ私が何かするみんな分かんないけど私から説明するのもなと思いながら開会式が始まって、うん、あの島さんが説明してくれたので、うん、あ、そういう感じみたいな感じには、ね、なりましたけど、あの全面的に野島さんがね、ラジオの収録が入ってますんで言ってくれた
から、すごい、
すごく、はい、よかった。
うん、はい、本当はね、あの、まあ、リオさんが来てくれれば、あの、こんばんは、入ってほしかったんだけど。
確かに。オンエア的にはね、夜ですから。そうか。でもすごい、その、お昼に行くタイミングで、お昼ご飯か、もうワンゲームかで、もう満場一致でもうワンゲームってなるぐらいの熱が入ってたっていうのは。うんうん、すごいですね。もうなんか、ワンゲーム目ぐらいからもうすぐみんな火がついちゃうという感じなんですか？
うん。もう、流れ
ってましたね。
そう、なんならもうその最初のゲームでもうくたびれましたよね。エネルギーが。
なんだっけ。
箱積み。
ゲームは箱積み。
箱積み。
箱積み。箱積みはどういうゲームなんですか。
ま
あ、乗って真ん中にいっぱいある箱を一人一個ずつ積んでいくんですよ、うんうん、ちょっと不安定だけど立方体を単純にこう積み重ねていくと、まあ、焦ると6個目ぐらいからちょっとグラグラしだすんですけど、
うん、
まあリレーのように車椅子で走っていって真ん中にあるところから箱を取って積むっていうシンプルなゲームです。
でも、うん、バスケ車だから、バスケ車だから斜めじゃないですか。取って、こう、スイングを伸ばそうとしても、そのなんか、自分が壊しちゃうんですよ、その、タイヤで。近づくと、タイヤが、うん、その、積んでるところ
に、ハの字だから。
そうそう。そこで回転しようと思ったら、積みに行ってんのに、せっかくみんなが積んでると、バーって壊して。
ああ確かに、そうだからその手を伸ばすのが難しいのか。
そう、
前以外は横幅があるからってことですね、
う
ん、
そう、うん、ブレーキもないから行こうとキュッとか止まるのも難しくって、
うん、
あーって言って戻ってくるとみんなに突っ込んじゃったんですよ。あーごめんごめんごめんって止まれなくて俺の事故だって。
すごい、あ、そうか、だからソミヤさんもなんか車椅子に乗ってる写真が送られてきてたのはソミヤさんがなんか車椅子に乗りながら収録してたのかなって思ったんですけど、あれはじゃあ箱積みゲームのあれだったのか模様だったんですかね。
いや、ソミヤさんは横に置いてあった車椅子をいくつ
使ってます。椅子代わりに使ってます。移動らし
い。あ、なるほどなるほど。じゃあ車椅子を、椅子代わりにディレクターをされてたということですね、はい、そっか。
いや、そんな日頃あんまりこうやらないようなことをみんなにもやってもらって、まあ、ちょっと、楽しんだり苦しんだりしてもらいながらゲームを進めてもらいました
。すごい。そしてなんて一日の中で一番盛り上がると言っていたシンプルな全員によるリレーというのが行われたということで、はいはい、ちょっとその模様を聞いていただいて、その後またその感想を伺えたらと思います。それでは、ノーバリアゲームズ一番の山場と言われる全員リレーの模様をどうぞ。
みんな準備かい。ハッピー息について、よーいスタート。
あ、全員リレーいいですね。すごいなんかドラマチックでしたね。いや、あの私も映像で見せていただいて、
はい、
みんなめっちゃ走ってるなって思いました。すごい。あんな野島さん、やっぱみんなやっぱり結果全力になってしまうものですか、大人も。
そうですね、それこそ車椅子の子もいれば、幼い子供もいたりするんだけど、手加減なく大人も全力でみんな走るというね、まあ、用意ドンってなってしまったらもうスイッチが入るんだろうね。で、走るだけじゃなくて、こうみんなも全力で応援する、うん、約、まあ、100人近い、人たちが体育館にいたんだけど、もう全員が声を出してるみたいなところが、とても感動的だよ。
ねえ、大見さんいかがでした？
いや本当になんか私走るの本当に大嫌いで、なぜかというと遅いから、なんか一見早そうって思われる小さい時からだけど、5人で走ったら5位か4人、4位っていう、マラソンとかだとまだ得意みたいな感じだから、これが当日の一番のネックだったんですけど、なんか嫌だとかだとか考える暇もなくもうスタートがされて、なんか自分の番だとか考える間もなくもう回ってきて、で怪我しないように怪我しないようにと思って、なんとなく本気じゃなくセーブするんだけど、その半周回ったとこで近くに2人ぐらいいたので、いやこれは抜かしときたいとか思っちゃって、うわって足をこう上げ出したら、ももがピキピキピキって、あこれなんか行っちゃってんなと思いながら、ゴールまで行って、終わった人はここにしゃがんでいてねっていうところで、もう足がプルプルして、これ立てないって。ねえ、でもちょっと、あなんかそこまで瞬発的に本気になった自分で、自分で想像してなかったので、ちょっと面白かったです。私こういうことやるんだみたいな発見みたいなのもちょっとありました。
なかなか大人になってからそんなに全力で走ることってないですよね。
ないない。
うん、
ね、
までの道、この1キロの駅までの道走り切らなきゃみたいなので走るっていうのは全速力ではないじゃないですか。逆に1キロ持つように走るから、うん、なんかその本気で全速力みたいなのってやらないですよね、
うんうん、荷物も持たずに走るとか、
荷物を持たず
なんか怪獣に追いかけられるとかないと、
うん、すごい。前田さんも会場の盛り上がりいかがでした？
いやすごい盛り上がってて、私はちょっと遠藤外から見てたんですけど、なんか寂しくなるくらい盛り上がってました。
やりたかったな、
元気な時に来たかったなって思い
ました。だからみんなね、得意とか不得意とかも関係なくて、うん、自分の持てる力を出し切ればもうそれで OK なので、
すごい、
こう上手とか下手とか上手いとかっていうのは関係なく、こうみんなの頑張る姿をみんなが応援するから、うん、そういう場になってるのであんまり気にせずに参加して。
素晴らしい世界ですよね、
うん
うん、なんかで子供もその自分が成功する失敗するとかじゃなくて、うん、全力を出せばそれがいいんだって思える経験って、うん、なんかなかなか学校とかだとやっぱり丸罰みたいなことが大きくついちゃったり、うん、タイムで誰が早い遅いとかってなっちゃいますけど、うん、なんかそうじゃない空間、そうじゃない価値観みたいなことを教えてくれる場所って素晴らしいですね。
そうね。そう、だからさっきも最初に言ったように、本当小学生の子供、大人が、こう、なんだろうな、何の忖度もなく、走ってからね。
うん、大見さんのように。大見さん、結果抜かせたんですか、その前にいた2人は。
ゴールで一緒くらいになりました。うん、スタンディング
すごい、
目の前もうさ下向いて走っちゃってるから、
うん、
顔上げたらその列じゃない、ちょっと横に自分のなんか渡す立ってくれたっていう、朝吐くし、
いろいろ朝ちょっと走りに集中しすぎちゃった、
立ってする人どこに行くか分かんなくなっちゃって
バトンもね、バトンも大事ですからね、リレーは。
うん、ちょっと失敗しました。
意味が。さあ、そして競技をね、あ、だからこれ全員リレーが、うん、まあ、前回もやったやつですよね。はいはい、全員リレーは、まあ、毎回あるお決まりの伝統ゲームで、はい、で箱積みとうちは、あとはどういうゲームか。
でその次に、あ、じゃあ箱積みうちは、あと、まあ、イエスノーみたいのがあって、あの、
何イエスノーって。
A さんと B さんがじゃんけんしたら、はい、うん、A さんが勝つ、B さんが勝つ、それとも引き分けみたいなのを、あ、チーム全体で、こう、なんていうの、移動して、
はいはい。
外れたら、脱落者チームに行っちゃうんだけど、それの最後までこう、五感を働かせて、
うん、
強運をつかむみたいな。だから頭を使うんではなく、あ、その知識がなくても、例えば、野地と平井さん、リオさんがじゃんけんしたらどっちが勝ちますかって、誰もわからないじゃない。
はい、はい、はい。
それ、だから大人も子供も一緒にできるっていう。
うん。
まあ、丸罰ゲームみたいな。
盛り上がりそう。
ね、僕も難しいよね。
それ大会で強かった人いますか？
やっぱ最後まで生き残りました。
3秒間しか、はい、まあ
ね、最初に知ったんですけど、うん、最初がなんか、野島さんが引くピンコの数は何かみたいなやつで、はい、1から35と36か70と、で、もう1個が71から75って極端に少なかったんですよ。
はいはい。
なんで、うん、みんなが、まあ、可能性が30個ずつある方に行って、でも、うん、万が一のために、なんか多分オレンジチームから3人か4人ぐらい、そこで71から75に行ったんですよね。はい、で、私はそっちに入ったんで、そこで一旦脱落してるんですけど、その後にリーダー同士のじゃんけんだったかな、うん、じゃんけんで勝ったら、オレンジチームから5人復活できますって言って、復活したんですよね。
うんう
ん、で復活した後のが、最後の問題で、あっち向いてホイが、その、もう一人のリーダーが勝つ、もう一人のリーダーが勝つ、または、両方負けるか両方、当たらないかのアイコっていう風になったら、その、アイコの確率の方が、2倍高いじゃないですか。だから全員行こうと思って、アイコに行ったら、なぜかみんな、やっぱり応援してるから、だからリーダーのどっちかが勝つって方に、みんな行って、アイコにいたのは、こう全部4からでも6人しかいなくて、まあオレンジは私しかいなかったから、ここに2人連れてきてればよかったんですけど、まあなんか、一応私はその、国立の戦法で勝ったっていう感じ。
すごい。アイコに考えられなかったな。
意識を考えられなかった。
そう、賢いとかって
賢い、やっぱり賢さが出ちゃいましたね。
よく動かないで勝つ方法を考えてお
りますえ、じゃあその丸罰ゲームと、
うん、でその次は、うん、何やったっけ、騎馬戦だったかな。
騎馬戦ありましたね。
騎馬戦どうやってやるんですか。
騎馬戦は
外にみたいな、
あの、うんうん、車椅子に乗ってる人を誰かが後ろから押すのね。車椅子に乗ってきた人は、ペンを持ってるんですよ。
はい。
ペンを持っていて、押してる人の背中に風船が3つついていて、
うん、
相手の押してる人の風船をその剣で、叩き落としたり割るっていう。
へぇ。
で、それを、まあ、ある程度決められた空間の中で、まあ、5人ずつ出て、戦うんですけど、まあこれがね結構激しいのよ。
僕はなんか
泣いてる女の子がし
たよ。剣はなんか発泡スチロールの剣みたいな。
発泡スチロール、うん、
当たっても痛くない
はいはいはい
やつで、で、まあ風船を、背中についた風船を3つついてるんで、まあそれを落としていくんですけど、それがなかなかね、みんな逃げるのが上手で、なかなか落ちないんですよ。
うん、じゃあ迫られて怖くて泣いちゃった子がいたみたいなことかな。
まあ、それはないんだけど、なんだろうな、激しく動かすぎて車椅子が転倒しそうになっている人とか結構いる
すごい。でも、うん、なんかあれですね、いろいろゲームがオリジナリティありますね。
そうね、
なんていうの、なんかこう分かりやすい
スパ入れとかではないわけですね。
そう、なるべくこう普段なるべくやらないようなことで、まあで選んでいて、でまあさっき冒頭に言ったように、なるべくこうチームの中でこうコミュニケーションが取れるようなものをしたりとかしてましたね。
じゃ今回はその4ゲーム、
午前中は4ゲームだったんだけど、ちょっと、ちょっと野島がいい加減すぎて、時間が押してしまい、時間が足りなくなりそうだったので、1ゲームは省いて、じゃあ1ゲームは省いたんじゃないわ。あ、時間がオーバーしちゃうけど、やりましょうかって言って、4ゲームやって。
午後はリレーと
午後は
クリスマス会、
風船リレーかな。風船を
2
人1組になって、うん、風船をポンポンポンって、パスしながらカゴに入れて戻る、いうリレーがあって、でもう一つは何を解く、
そうだ、借り物やった。
あ、そうだ、そうだ、午前中に借り物やったんだ。それは、全員が車椅子に乗って、まずスラロームをちょっとして、でスラロームした後にテーブルに乗っているお題を見て、で、今日朝納豆食べてきた人とかで、借り物っていうか人を借りてゴール、でそれもちょっと離れたところに借りられる人が並んでるので、なるべくちょっと大きな声で、あまり大きな声出せない子も、大きな声で、これ、例えば、30歳以上の人とか、っていうお題を大きな声を出して、借りてほしかったのね。ただ、周りがうるさすぎて、聞こえなくなってしまって、ちょっとマイクを使ったみたいな。
結局
そう
応援の声が
そうう
るさすぎて、
いやなかなか声が通らない。
盛り上がってるとね、そうなっちゃいますよね。
そう、まあ、そんな
すごいいっぱい、
8種目を用意してたんだけど、1種目やっぱりちょっと時間都合上できなくなって、7種目にして、でプラスミニゲームっていうちょっとオリジナルのお菓子つかみゲームみたいなのを入れたりとかして、まあ毎回のことなんですけど、まあ、適当になんか進行していくっていう、ね、
いやいや思いつきで
盛りだくさん。
ちょっと野島がちょいちょい思いつきを入れるので時間が押しちゃうんですよ。
でそのゲームが終わった後クリスマス会があ
って、マックスの会は主にプレゼント交換。
大見さんはどんなプレゼント持ってったんですか？
私はうちの熊組と、はい、
熊組、今年バズった熊組、はい、
手掛けばよかったと、その原型の置物の熊の酒1個
を、はいはい、
入れました。
前田さんは何持ってったの？
は本屋さんでいろいろ探したんですけど、本屋さんで本じゃないものを買って、なんかおちょこのサイズ、なんか猫の柄のおちょこで、サイズがで鉢植えになってるんです、家でイチゴが育てられる、でもおちょこのサイズっていう感じなんで、本当にイチゴが育つかは分かんないんですけど、まあ、卓上でまあまあ物事として困らないぐらいいいかなと思って、そんな変わり物を買いました。
かわいい。野島さんは何かプレゼント交換？
僕はね、台湾土産。
台湾行かれたんですか？
台湾行ったんで、台湾で買ってきた土産を。まあ、台湾土産って言っても、なんだろう。なんていうかな。パズルみたいになってて、それを組み立てていくと、恐竜が組み立てっていう。
立体的なってこと？
そうですね。はい。
面白い。
でそのちょっとこう動くの回すと、
ちょっと想像がつかないですけど面白いおもちゃですね、うん、あのちなみにうちはあの娘と私と2人分、うん、あのボンボンドロップシールって、う
ん、今流行ってるやつ、
それをね、用意してた。
ボンボンドロップ。
なんかシールがとにかく流行ってるんです。小学生女子の中で。
うんうんうん、
で、原宿とかのシール屋さんが、もう信じられない長蛇の列みたいに。
で、ボンで出てきた。
もう、で、なんだろう、なんか、大人の男の人が結構、並んでて、
対
応される方だと思うんですけど。
あ、
そう。でなんかとにかくもう原宿はもうシールを買うのにもう大変な列並ばなきゃいけないみたいなの でシールに詳しいママ友が、あの渋谷の桜ステージのシール屋さんはあの全然誰も並んでないっていうすごい情報を持っていて、そこで買ってきたシールでした。
このぷっくりした感じですね。
あ、そうそうそう、なんかこう透明でぷっくりしてて、
すごい人気で偽物が出てきたり、すごい高い金額になったりとかしてるんですよ。
そうなんです、不思議なシールの世界、
うん、
みんなシール帳持ってて、
うんうん、
そこにシールが貼ってそれを交換したりするみたいです。すごい、なんかよく娘の友達とかからも、うん、あのシールあげよっかって言われて、どこに貼ればいいんだみたいなでも一応なんかくれるっていうのは愛情の証だと思って、いつも、うん、本当いいのって言って受け取ってこれどこに貼ろうかなみたいな、お店のなんかのウェットティッシュみたいなのハンドタオル入ってるちっちゃいあのビニールとかに貼って持って帰ったりしてます。というね、あのシールを用意してたんですけど、ちょっと今回交換ができず無念でございました。
はい、そう、みんな会いたがってたよ。
いやぜひちょっと、はい、来年か、まあ、その前に、
それでは
その前に
ま
た何か会があったらぜひお願いします。そしてあの野島さんの、会の最後にお話をいただいたコメントと、前田さん、海さん、太田さんの感想のコメントもあるので、ちょっとここであのその皆さんの会を終えてのノーバリアゲームズプラスを終えてのその終えた瞬間のあの興奮とその時の気持ちというのの、はい、コメントを聞いていただきたいと思います。
あのやっぱみんなどんどんどんどんコミュニケーション能力が高くなってきていて、あの最初にも話をしたけど、実はみんな初めましてみたいな人ばかりなんですよ。でもああやってあのチーム一緒のチームになって初めまして挨拶してから、 あっという間にあの仲良くなる、まあ、そんだけやっぱどんどんどんどんコミュニケーション能力が高くなってきていて、で、まあ、ゲームをやってる間にあのまあそのうーん 絆というかワンチーム的なことがどんどんあの強くなるじゃないですか。まあ、それを見ていて、あ、なんかいつも猫やっていてよかったなって、強く思ってます。
来年のこの会の企画はいろいろ、
そうですね、やりたいことはすごくいっぱいあって、まあ、ノーバリアゲームズにプラスして、前の、こう持ち前なところを、どんどん足していきたいなと思っていて、でそれはまだいっぱいあるので、ただ、限られた時間なので、まあ、ちょっとずつ小出しにして、回数に分けて、どんどんどんどんみんなに、それを、楽しんでもらえたらいいなと思ってます。
はい、ノーバリアゲームズプラス無事終わりました。
はい、初めてのノーバリアゲームズプラス、ね、楽しかったです。
めっちゃ楽しかったんですけどめっちゃ楽しかったです
ね。え、ちょっと息が上がりましたね、うちわで
うちわで唯一これならいけるだろうと思った。
やってるやつ撮ったから動画で、
本当ですか。
そう、これなら一番あの体使わないだろうと思ったら甘かったすごい、めちゃくちゃ息が
ちょっとげんなりしてたもんね、上がった
後こんな息上がると思わなかったと思って、すごいあの気合入ってたからそうここしかできないと思ってそう、ね、太田さんの華麗な走りも動画で撮りましたんで、
いや本当恥ずかしいからやめてください
待ってたからカーブからこ
れ本当に恥ずかしい、久々に太ももを上げました、
転ばなくてよかった何人か転んでる方いたね、
いましたね、ガチリレーは盛り上がりましたね、感動しました、涙出ちゃった
どうですか、大見さんは。
一生懸命走らないでこうと思ってたのに、半周走ったら本気になって、もう もが走る時になんかピクピク割れてる感じがしたもんね。
やばい、
ノーバリアゲームズです。
やばい、なんだろう、誰もやりたくないって言わないのすごいなと思って、
ね、うん、結局みんな全力で楽しんだり全力で勝ちに行くから面白くて、
う
ん、
そうですよね、
これがこうなんか体験しようとか、なんか応援してあげようとかなんかダメだなっていうのが、
なんかやりたいっていう、こうじゃんけんだったからね、普通は譲り合うのかなって思
って、本気でやるから盛り上がるし、本気でやるから楽しいし、
クリスマス会、クリスマス会も
楽しかった。
あのトランプを交換する、ね、あトランプ同じ数字の人と出会 う,
う, 出会う
なかなか面白い。
あのマッチングいいですね。
いいですね、マッチングできないわと思って、
大見さん妖精さんとね、
寂しい、そうね、いい経験をまた経験しました。
本当にさすがの野島さんでしたね。
また来年も
また参加したいと本当に思いました、
はい、顔覚えてもらわない。今最後そのあのグループごとにこのじゃんけんポンして決めたじゃないですか、プレゼント、はい、子供たちみんな私が持ってた 3D プリンターのやつをいいって言ってくれて、
ああこっちも感動しちゃった。オレンジのところもみんな感動してました。何これ
かわいい、
なんかちっちゃいから選ばないかなと思ってたの、大きいもの欲しいのかなと思ってたけど、めっちゃこれをみんなで選んでくれて嬉しいと思った。
ガチャが持つ引力も含めてさすがですね。
よかったです。
ということで本当に楽しかったですね。
楽しかったです。また野島さんにもお話聞いて、
そうです、
次回以降に、
はいはい、また一回改めて盛り上がる、
そうですね、
終わっていいですね、
はい、今日は怪我しなく終わってよかったです、は
い、
です、は
い、いい年越しを迎えられそう
ですね、はい、本当だ、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
お疲れ様でした。
いや、なんかやっぱり全然声のトーンが皆さん違いますね。熱のこもった、うん、楽しそうだった、うん、ね、あとやっぱ野島さんもいつものトーン以上になんか熱があるなって、ね、
あのずっと叫びすぎてて、うん、もう声が出ないんだよね。
声枯れちゃうみたいな、
みんなの
ことだってもう、うん、あ朝9時からずっとさ叫びっぱなしだからさ、もう声が出てないよね。
すごい、野島さん、前田さん、帰り道どう、ちゃんと帰れました、
帰れましたって言われたけど、
怪しかったですよね。
いや、私は何も喋れないぐらい疲れちゃって、
いやだ、
本当に一言も口ぐらいものすごい疲れちゃったんですよ、
はい、
めったにないですよ、そんだけ疲れる。めっちゃとぼとぼで帰りました、家に。
パン屋さんは行きましたか。
そして前田さんに教えてもらったパン屋さんに行ったら、うん、もう売り切れてな、閉まってたんですよ。
ああ、残念。
そしてはーってなって、めっちゃとぼとぼ帰ってきました。本当に足がポッとっていう足取りでした。
やっぱ全員リレーの全力疾走ですかね。
大したことやってないのに疲れてた。
筋肉痛とかは翌日とか大丈夫
ですか。翌日筋肉痛っていうよりも体が、うん、気になって体が痛くなって、うん、それが頭痛になっちゃって、
いや
いやだ、飛行機乗らなきゃいけなかったんですけど、頭痛で飛行機の中で吐きました。
いや
あれトイレに行って、なんかその気持ち悪いとかじゃなくて、そのなんか肩が痛い、あの頭痛に来て、
うん、
だってもうなんか情けないと思いながら飛行機
の中で吐
い
たんです
よ。で帰ってきて、はい、あの空港の近くの駐車場に車を行ってたので、まあ、なんとか運転して帰ってきて、寝て11時間寝ました。
うん、
まあ、行くから多分疲れてたんだと思います。
あでもね、うん、終わった後にみんなとこう LINE なんかもらったりとかしていて、で大抵みんな、うん、もうすぐ爆睡しましたとか、子供も車走った瞬間に子供寝ちゃってるとかってこう社名を送ってくれたりとか、うんうん、あとはもう車の中も興奮してて滑りっぱなしですとか、なんかこうみんなさ、なんていうの、こうヘトヘトになるまでこう動いてくれて、うん、でなんかそれはすごく嬉しいなと思っていて、そう、なんかこう、ね、好きだったり楽しくなかったりすれば、そんな一生懸命動かないけど、
そうそうそう、
ね、ヘトヘトになるまで遊んでくれたんだなと思って。
限界いきましたね。
限界ですよね、
限界
なかなか 翌日履いちゃったぐらいが
そうそうそう
じゃないですかね。そんな頑張ったら
海の中にわーって言っても気が付いたらもう千歳でした。
すごい。いやでもね、本当それだけ本気を出し切る場と期間があったっていうことですね。そうですね、うん、いやでもノーバリアゲームズプラス来年もというお話もねありましたけど、もうすでにもう会場とか抑えちゃったりしてるんですか？
いやまた来年もあの実はその、今回僕と特別支援学校の、体育館を使わせていただいて、で、まあ、校長副校長もあの見に来てくれてたんで、そしたら、まあ、とても喜んでもらって、まあ、当然その僕と、特別支援学校の子どもたちも数名参加してくれてますし、先生も見てくれていて、まあ、子どもたち の楽しむ姿をまた見たいので、また来年もぜひって言ってくれてるので、まあまあ、同じような時期にまたやれたらいいなっていう思いが一つと、あとはまあその校長先生たちと話してる中で、まあ、こういう活動を、まあ、全国の、まあ、そういう支援学校とかで、まあ、できないんですかって言われて、まあ、できないこともないので、まあ、頑張ってみますと言ってきましたけど。
いやでも本当いいですね、前田さん、こういう場がねどんどん全国でいろんなところで気軽に参加できるような会になっていったら、またこうとてもいい影響がありそうだなと思いますけど、いかがですか？
いや本当に大事だなと思いました。やっぱり東京パラリンピックがあるまではなんかやっぱりスポーツリハビリだと思われて、なかなか、うん、ちゃんとスポーツとして見てくれる人がいなかったってところが大きく変わったのが東京パラリンピックだったと思うんですけど、でもなんか必ずしもだとすると競技力が高くないと面白くないみたいなこと言われちゃうのってなんかちょっと違うなと思ってて、体を動かすことが、まあ、健常者であれば普通にフットサル行ったりとかジム行ったりとかって結構気軽にできるけど、障害のある人はなんかパラリンピック目指すかやらないかみたいな選択肢しかなくて、ただかけっこがしたいとか鬼ごっこみたいな無邪気に遊べる機会っていうのがすごく少ないと、なんか体を動かす楽しみもそうだし、社会性とかコミュニケーションっていう面がなんか結果的にすごくなんか伸ばす機会を失われちゃってたと思うんで、なんかシンプルに楽しいことをできるようにするっていう場ってなんかすごい少ないんですよね、日本だと。なんか楽しいこと全部プラスアルファのなんか贅沢なものみたいな感じの扱いになっちゃうから、うん、でもそういう場がこうなんか今回のノーバリアゲームズではあったので、別に運動が好きとか嫌いとか関係なく楽しい場所としてあるのはすごく大事だなと思ってます。
素晴らしい、本当にそうですね、もう体を動かす楽しさを知れるっていうところでも、うん、とてもね大きな意味を持ってる大会、大会なんていうんですか、 大会でいいんですか、イベント、イベントかな、イベントかな、イベントだなと思います。ね、野島さんもちょっと1年の終わりに大きなイベントがあって今ちょっと燃え尽きてないですか？まだまた、はい、
実は僕その、まあ12月、ね、21日にやったので、まあ、1年前としては今年最後の、まあ、大きなイベントになるんですけど、まあ、これが終わって1年が終わるなって思うのと同時に、ここから僕スキーが始まるんですよ。
元気
スキーがない
やだ、はい、
なのでだからまあ実は今回もそのノーバリアゲームズの準備をしながらスキーの準備もしてみたいなもうそう、来週からもスキー、来週から28、29日からスキーが始まるんで、はい、
すごい本当に休みがない、
アクティブ、
もうすごいアクティブ本当に。
あと今回のノーバリアゲームズで思ったのは、野島ファミリーがめちゃめちゃプレックスのエネルギーにあふれていて、
え、娘ちゃんだけじゃなくて、
娘さんと奥様も、うん、受け
身
のところで、だから前田ですって言ったら、あいつもそうなってますって言われて、うん、どこかだったことあったかなと思ったら、野島
って言われて、むちゃくちゃ元気なキャラで、
なんならドジモさんより元気でしたよね。
そう、
私この人いるんですか。
そうなんです。だから私勝手に野島さんが元気だから静かな人が食べやすい、うん、落ち込んでて、
はい、
あ、プラスとプラスってあるんだと思いながら、そしたらブラスもプラスなんですよ。
確かに、
うん、あの太田さんはなんかご存知だったら娘さんもいましたよって言って、どこに行ってた、あのさっき恐竜の格好してた子みたいな感じで見ながら、あの人娘さんなんですかみたいな感じになって、なんかもう全員プラスのエネルギーを持ってる、あのこんな陽キャなキャラ家族いるんだって思ってすごいびっくりした。
本当、ね、
あれはなんか一番の発見でしたね。
でした。
会場に行かなきゃわからない発見でした。
え、すみません、ご迷惑かけませんでした。
とんでもない。
確かに、じゃあみんなレクシーですね。みんながアクティブな野島家ってことですよね、
はい、あれも多分
素晴らし
いんだろうなと思って。
素晴らしい、うん、え、お正月とかもやっぱり
止まっちゃった
です。お正月もやっぱりなんだろう。
アクティブもうちょっとしたらどう
ですか。落ちちゃったかな。はい、入り直すかな。
戻ってきますね。
あの多分正月もうるさいのかっていうことだと思うんですけど、
いや、盛り上がってるのかっていうことです。
野島家の正月は、まあ親まあ、今もう両方いないので、うち兄弟3人なんですね。兄弟 3人の家族が集まって、まあ、正月をするんですけど、まあ、そこでもやっぱりこういろいろゲームをしたり出し物をしたり。
出し物はしないですよ。
しないよね、普通は。
あの、まあ、一般の家庭でもやられてると思うんですけど、出し物したり。
しないです。
あの、なんだ、二人羽織したりとか、
うん、ですだって
一回だよ会社の。
野島家のお正月、野島家のお正月はなんか特殊な感じみたいです。
いや絶対特殊、すごい。
そう、まあ一家族こう人を出し物するみたいな。
へ、うん、出し物って聞いたことないですもん、なんか、
う
ん、
もうだから一的に陽気なんです
よ。そうだと。
でなんかあの毎年カラーが決まっていて、例えば去年は赤だったかな、テーマで、じゃみんな赤っぽい格好してこいみたいな。
何だそれ。
家族の集まりですよね。
はい。なんか来年は何
にな
ったかって決まっていて。みんなで紫の格好するらしい。
面白い。え、それは野島さんが言うんじゃないってことですか。え、その
僕じゃないですね、はい、
ですよね
今日、はい、
誰と誰が言うんですか。
紫は、はい、うん、うちの妹、妹が、はい、
妹さんも陽気なのか、すごい。
家族本当にすごいですね。その陽気エネルギーが全員にあるっていうファミリーなんですね。
お
い
し
い。普
通の商品に近い。小さい親族もいっぱいいますよね。
うん。興味ね。
うん。
お、
うん、
みんな多分暇なんですよ、うちは。
いやいやいや。
いや暇とはまたちょっと違う。
そう。だからまあ、正月からなんか、うちね飲む人が少ないのね。
お
う、うん、
なのでだからこうゲームしたりとかして遊ぶっていうのがなんか恒例になっていて、
いや飲まずにその出し物ができるっていうのもなんかすごいなって
。
飲んでるからこそできることなんじゃないかと思って。
2026年の野島家の出し物は何なんですか。
え、まあ、いやまだ決めてない。
待ってさ、もう時間ないですよ、お正月まで。
大丈夫ですけど。
大丈夫なの、ぶっつけ本番、ね、ぶっつけ本番で出し物ってできましたっけな。
ちっぱくすぎる。
もう素晴らしい。
ファミリーならできそうな気がしてしまう。
でなんか作って、あ、なんだろう、まあ初払いみたいな感じですよ。みんなでお行
って、いや素敵、
今年も楽しくやろうねみたいな流れでボーリングに行くみたいな。
ボーリングに行くんですか。元気いいな。なんかでもちょっと私もそういうちょっとこうアクティブな感じをお正月に取り入れてみようかな。ただなんか初詣行って帰ってきてまたテレビ見てとかじゃなくて、うん、初詣行ってその後走るみたいな、
うん、あ
そういう、ね、
いややっぱ出し物やってほしい。ストーリー見てますから。
出し物ね、ちょっとぶつけ本番で考えておきます、うん、出し物か、なんだろう、娘と踊ってみようかな。
あそうだよ、ののちゃんあの
ダンスダンス、うん、ダンスすごいしてるんで、ね、なんかいろいろ TikTok でさ見たさダンスなんだけどさ、ちょっとママ踊れるって言われて、いや踊れないでしょみたいな、知らないよ その歌知らないよみたいな、そういうのよくある。そこをちょっと踊れるようになって、うん、いきなり入るみたいな。
楽しみにしてる、
うんね、なんか今奥にやしたダンスが入ってるじゃん、
はい、あナルトダンスですね。
ナルトダンス、
はいはいはい、あの足なんかこういう感じで、そう手とね足クロスで、はい、
得意そう、
はい、すっごいやってます。でも浦島さん、あのもううちの子 それ3ヶ月前ぐらいにもう卒業しちゃって、
また違うの、違うやつ、
回転が早い、もうなんかいろんなのやってますけど、うん、
そう
なんか、はい、
いいね、楽しさがいっぱいあって
そうですね、いや本当子供見てると流行り2人の速さ、うんうん、そのスピードがもうついていけないみたいな、うんうんうん、あっという間にパンって終わっちゃうのでびっくりしちゃいます。なかなかね大変だなと思いますけど、まあ、ということで今夜が今年最後の大会の放送ということで、2025年大会を聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。2026年もこの愉快で楽しいメンバーと一緒に大会を盛り上げていきたいとなんで失笑なんですか思っていますので、ね、ぜひあの、ね、皆さんも来年もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
お願いします、はい、ということで、1月4日、年を明けて4日の日曜日はアンコール放送でお届けさせていただきたいと思っています。通常の放送は1月11日日曜の夜にまた再開ということで、2026年も楽しい大会になるように、ね、そしてミラノの、ね、パラリンピックも迫っていますので、冬季の、ね、スポーツも、ね、野島さんがいらっしゃるのでいろいろと教えていただきながら、はい、ミラノも楽しみにしていきたいと思います。ミラノ、あ、まだ覚えられない、コルピ
ラダンゼパンペッツォ、
コルティナザンペッソ、
ダンペッソ
ダンペッソダンペッソ、あーもう全然もうミラノってなっちゃってます、すいません、はい、年明けには覚えてるようにしておきますということで、皆さん今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。良いお年をお迎えください。